のごとくに吹き出まして、しばし泣いておいでになりましたが、やがて首を横に振りながら、ダメでした、飽きませなんだ、身命を捨てて修行はしたれども、得がたきものは無為の仏性。ご師匠様、この度の修行は最後の修行と心得、体も命も投げ出しました。死に物狂い百日百夜が間、この解放状を励みましたが、得がたきものは無為の仏性、相も変わらず仏性は真っ暗がりでございます。嫌というほどあなたのお姿抱きしめた仏性が、思わず涙の中に、無理はない無理はない、釈迦は去り弥勒の世にはほど遠く、時は松代行きは下根なり、観念や無理はないぞよ、お釈迦様の豪情よりは早2000年という長い月日が経っておる。弥勒菩薩の出世はといえば56億7000万年の末でのお手はお出ましな、時は末代であり、気は下根、とても凡夫が我が身の修行で悟りを開くの、御性の大事と解決するのは到底できることじゃない。このご一言があなたのご蔵六腑に染み渡りました。お体がようやく元に復し、全開を遊ばし、元気な姿におなりなさると、もうこれから叡山からお降りになりまして、日夜六角堂の観世音の手元へお通いになさる。この時はもう助かろうじゃない。聖月根つきました。とても助かるやつじゃない。どんだけ修行してみても次から次に出てくる妄念煩悩の始末はできません。どっか観世音、罪持ちながら触り抱えて、揚げもおろしもならん、持ち合わせのまま、哀れみたもう仏は真島さんだ。そういう仏が真島さんなら、そう教えてください。それを導いてくださる真の知識に合わせてくだされ、お願いでござるが、百日百夜が間、参籠をされました。ようやく95日目に、この観世音菩薩から霊国といいます、吉水に法然上人という大善知識がおいでるから、その善知識の手元へ馳せ参じて、往生の大問題を聴聞するがよかろうぞという霊国をお受けになる。そこでまあ法然様の手元へおいでになろうとしたんですが、たまたま京都の三条の大橋へ、おいでになりまして、橋の欄干からさらさら流れる鴨川の水をご覧なさって、思わず知らずボロボロと涙が出ました。涙が頬を伝うて鴨川の水の表にかき消されていくありさまをご覧なさって、思わず、この鴨川の水ですら流れ流れて大海に注げども、この半年は生まれたる先も知らず、また死にゆく先も知らず、いつが迷いの死を納めか、いつが苦悩の死を納めか、哀れなるはこの半年なり。どん底のお気持ち、泣いていらっしゃると、橋のたもとからナムハンダブツナムハンダブと胸張り裂くような喜びの胸いっぱいの中で念仏唱えながら歩いておいでになる方がある。ふっと眺めると、あれは叡山で長い間お世話になった清覚法医。あの喜びは、胸張り裂くような喜びの中に、一足一足何番だ何番だ、安心しきって念仏人へ出るが、それに引き換え、この半年の惨めさは、こんな哀れな姿があの性格法印に見せられようかと、なるべく目につかんように鴨川の方へ頭を下げる。隠れようと人へ出るところへ、何番だ何番だ何番だ何番だ、近づいてこられた性格法印、目ざとおい、 そこにおられるは犯人殿じゃないかと言われて隠れておれません。頭、ああこれは正確法院殿、叡山時代は長い間お世話になりましたが、いやそんなことはどうでもいいが、この姿を見ると知恵第一、学問第一、次の大僧侶、あの若き犯人と評判の高かりし犯人殿、このありさまは何だ、未だ御所の問題解決つかんのか。はい、まだ安心安堵になりません。苦しみ悩んで、ああそうかそうか、それじゃあ今までの涙の歴史を俺に聞かけ語り聞かせよ。どのように苦しみどのように泣いてきた、今日まであんたが苦しみ悩んできた腹いっぱいを俺に聞かせよ。聞いてくださいまし、ああ受けたまわろう。あの橋のど真ん中にお二人がお座りなさって、ご解散20年間の涙の歴史をお語りになる、聞いておられた正確法院、横で打ちながら半年度のよう苦しまれた、よう泣かしゃ、苦しみのないようなものに救いの意味がわかるか。御所の一大事に行き詰まって泣いて泣いて泣きたくる、その涙の中にこそ初めてご公のご思案要項のご苦労が誰のためではない我が身一人のためということが受け取れるのじゃ。俺も散々泣いて苦しんだが、ようやくご師匠法然様のおかげで往生の一大事が解決はついた。さあ俺についてこい、真の知識に合わせてやろう。この正確法院に案内をされました。法然様の手元へおいでになったが29の年、35歳まで上げてもくれても法然様からおっかせをこむられまして、ようやく安心安堵の身となられたは少なくとも33歳までの年だろうと思いますが、まあそれにはそういう理由があります、証拠があるわけです。そういうことで安心安堵の身となられました。6年間の間法然様のおっしゃることを全部メモをしてらし、ところが35歳の年に越後へご流罪になりまして、7年間の間越後においでになりましたが、6年間聴聞された全部回答へ出た、それを整理をされまして、この教行信証の元になる武徳証というこのお証業をお書きになった、それがまあ教行信証の元になりまして、関東へおいでになりましてから教行信証という六巻のお証業をご制作になることになったわけでありますが、我々がこの御解散のご一代のご苦労を考えてみると、本当に血みどろの人生であったから、シャバ90年の苦を捨ててとおっしゃらずに、シャバ陽光の苦を捨てて、あなたの90年は陽光の苦しみだった、ようやく安心安堵ができた、それを我々に教えてくださるのが教行信証でありますが、こんな大分なお証をあんた方に読んであなたのお心を受け取れたって到底できるこっちゃありません。だからそれを縮めてですね、どんな愚鈍な我々にでも、なるほどこれが信宗の教義か、御解散の教えはこれだなということが、どんな方にも受け取れる言葉として残ってくださったのが、本願を信じね念仏もおさば必ず仏になる、これが教行信証をぐっと縮められた、どんなものにでも了解のできる聴聞の目標がこれだぞよ、だから本願を信ずる、念仏する、必ず仏になる、誰が保証してくださる、そういうことを明らかに聞けよというのが御解散ご一代のご教家だと私は思います。でそういうことを一つ皆さんがただなんとなくご無理ごもっともに話を聞いとらずに、本願とは何ぞや、信ずるとはどういう姿になったが信じたのか、念仏もおさばというたとて必ず仏になるは誰が保証してくださる、それを一つ一つ明らかに聴聞すれば、どんな方でも満足せんなら、それが人間に生まれた一大事因縁、このことぐらい大きなことはない、そういう目的を達せられてこそ人間に生まれてよかった、 喜び喜びの人生が、お浄土へお浄土への道中がさしてもらえると。それでなかったら今日人間に生まれた幸せはありません。そういうところに心を止めて、本当に安心安堵のできるまで死に物狂いで求めていただきたいと思うのは、五戒さんがたとえ大千世界の御寺に死をも過ぎゆき、仏の皆を聞く人は長く不退に可能なり、この目的忘れてはならん、こういうことを胸に置いていただいて求めていただきたいと思うわけです。今日はこんなことでございます。安堵の身となるということである。
横で
偉いなと伺ってますとね、お経のようにも聞こえるし、何や節のようにも聞こえるしという感じ
なんです
よ。
男
性、それはね、大体今日本芸能の何や節でも落語でも講談でも全部ルーツを尋ねれば、やはりこの節壇説教が原点なんです。で、笑いの面が落語とか、節の面が何や節とか、あるいはこの畳み込んでこう話しているのが講談というふうに発展したわけで、ルーツは全部この節壇説教から出てるわけです。
はい、それにしても祖父江さんのその声はすごいですね。
これね、普通の声では声が枯れちゃってね、まあ、今はマイクというのは拡声器ありますからいいんですけど、私らのその修行した自分には全然ないでしょ。だからどんな大きな本山とか別院とか大本堂で千人の人を集めて話をすればね、一席やれば声枯れちゃう。だから先生がとてもダメだから声を破れと不調子になる志があるならば、それでね、養老の滝、どうどうどうどう落ちとる滝へ行きまして、だったけの声を抱いて、そしてやってますと3日ぐらいでもうっともすっとも何にも言えんことなで、喉は痛いし腫れてくるし血は出るし、それでもこうやってた。そのうちにだんだん徐々にこう出てきた声が、40日かかってこの声になったわけです。だから一日中やっていても何ともない、マイクなんか何もその必要ないんです。
その70年やってらっしゃって途中でね、もうちょっとこれはやめようかと思ったことなんかないですか？
それはあります。だけどね、昭和100年頃に学者方がその当時はこの芸能関係の人々を非常にこう蔑んだ眺め方をした時代なんです。だから新鮮な仏教を宣布するのに、芸能まがい、そんなの下品じゃないかというので、また本山も同調して不死団をしてはいけないと。それをですね、やればそのもう本山へ自分の役がだんだん上がっていく、そういう出世もできないし、本山から狙われればダメなんだというような風で全部やめちゃったんです。
ぐらついたでしょ、祖父江さんも。
私はぐらつか、私はなもな何を言うとるかと、これしかその本当の徹底させる、その理屈や道理だけで何が信仰に入れる。やはり人間には情的の面から入った方が早く信仰に入れる、それがもう唯一の道、それは不死壇説教なん。それは先輩方が苦心惨憺して千年の歴史がある、これを今更わしがやめてどうするか、どう言われても本山首切られても何してもわしはやると今日までやってきたわけです。別れ人の道は遥かに隔つとも、宿りは同じ花の手など、浄土で会いましょうよ。念仏者にのみ与えられたる幸せは、別れ別れで今生のお別れいたそうとも、会う世界は皆の浄土で会えるぞと、右と左にお別れなさったが、ついに今生のお別れでありました。だから高い山があってねというより、高い山がありましてって言った方がよくわかるじゃないですか。なんか目の前に山が出てくるような、話でそういう景色を語る、ところを語る、人物を語る。
現代の人たちにですね、この説教を通じて、まあ、一番言いたいことっていうのはこれどういうことですか？
今ね、みんながね、自分が不遇であるとか出世ができんとか言いますわね。それは仏教から申しますとね、どんなことでもその偶然突然ということは仏教では認めないんです。どんな突然出来事でも偶然の出来事と言うとることにもちゃんと原因があるわけです。
それを催す縁というものがなければには結果ってものは生じない。だから自分の世界は自分がこしらえてるんで、私なら私が自分の業は業なりって言いましてね、行いですわ。自分がそういう不徳であり、そういう自分が業をこしらえておる、そういう行いをしている、それは結局自分が受けていかねばならんことなのを他人のせいにして、あれがいかん、こいつが悪い、自分だけはいいつもりで行くところに現代の人々の大きな間違いがあると私は思う。心が本当にもうそのお粗末になってきと、
まあ70年ですけどまだまだどうもやめられそうもないですね。
もう生きとる限り、声の続く限りは私の信念ですから、とにかく手段を持って世の中を浄化し、遅れとる精神文化を物質文化に近づけていく、そうすれば完全な世の中ができ、明るい社会ができるという信念で死ぬまでやります。
あの高い山と高い山という言い方ですね。ここで
少年の御弟子と申すべく候やらん、その分別と存知せず候、また在所在所に証文堂を持ちて候、この間は鉄二の坊主には相隠し置き候ように心中を持ちて候、これも叱るべくも泣きよし人の申され候、間同じくこれも不審千万に候、五年頃に受けたまわりたく候、答えて言わこの不審もっとも官僚とこそ存じ候来、肩のごとく耳にとどめ置き候分もしのぶべし聞こし召され候来、こ商人の仰せには親鸞な弟子一人も持たずとこそ仰せられ候来つれ、そのゆえはぬ如来の凶暴を実法主上に解き聞かしぬるときは、ただぬらいの恩大官の申しつるがいない、さらに親鸞珍しき法も広めず、如来の凶暴我も信じ人にも教え聞かしむるばかりない、その他は何を教えて弟子と言わんぞと仰せられつるなりされば、とも同業なるべきものなり、これによって商人な運動を運動業とこそ貸し付き手をせられけり、されば近頃は大坊主運の人も我は一流の安全の次第をも知らず、たまたま弟子の中に新人の定すぐ在所へ行きて弔問し候人は、ことのほか折檻の場へ候来て、あるいは中を互い何度せられ候間坊主も近いかと新人の一理をも弔問せず、また弟子をばかように愛支え候間はも新人欠場せず、弟子も新人欠場せずして、一生は虚しく住みゆくように候こと、まことに損損他のとが逃れがたく候、あさましえあさまし、ほかにいわず嬉しさを昔は袖に包みけし、今宵は身もあまりぬくなり、嬉しさを昔は袖に包むと言える、心は昔は造業商業の分別もなく念仏だに申せば、往生するとばかり思いすぐ心なり、今宵は身にも余ると言えるは肖像の分別と聞き分け、一向一心になって心前欠場の上に、仏頓放射のために念仏申す心は大きに格別なる、なるがゆえに 身の置き所ともなく踊り上がるほどに思う間喜びは身にも余りぬると言える心なり甘かしこ甘かしこ
っていう感じ斜流発何時が心に置いていかん何が言えぞ一切諸物称号念行と名付く諸々の善男自然女人もしこの経を聞きこの語を聞く者はまさに発願してかの仏国土に往生せんと願おうべしと昨日は大変な雨でありまして、三河の西尾というところへ、2時間ほどかかりまして参りましたがちょうど宅島というところが朝右衛門という妙高人のおられた村でありまして、その朝右衛門というお道行のいろいろの、まあ、仏法に対しまして功績を残されたその御恩を村中の人が喜んで特に、北川さんという方が、この朝右衛門さんの御恩を感謝をしてそういう意味で一日の法要を、まあ、務められまして初めて私が伺いまして、まあ、お話をすることになったんです大変な雨で、まあ、これは、まあ、大勢の人は参詣ができないだろうと思いまして行きましたらほとんど大きな家ですけれども満堂でありましたみんなが、まあ、この頃は時期になったといいますかその家に、自家用車がありますお嫁さんがおばあさんを乗しては送り迎えをするというそういう姿が、見られましてまあいいことだなと思っておったわけですがこの朝右衛門という道行は田植えの真っ最中にふっとこのお文様が頭に浮かんだわけ八幡の宝蔵というあのお文様が頭へこう浮かびましたこの中に弥陀の本願を信ぜずしてはふつと助かるということあるべからずと仰せられたりとこういうお言葉が頭に浮かびました弥陀の本願を信じなければ仏とということはこれは偶然ということであり何のわけもなくお浄土へ往生するということはないと弥陀の本願の信ぜられた者が、往生をするんであって弥陀の本願を信ぜずしてお浄土へ往生するということは絶対にないということが仏とと呼んだ場合はこれは偶然ということそれから仏とと呼んだ場合は絶対にという意味でありまして読み方がまあいろいろありますけれどもそれが他を植えとりましてまあ今日のような機械化の自分ではありませんただ自分の手で他を植えるんですからこのくらいまた忙しい時期は農家にはないわけで他を植えとりながらふっとこういうことが頭に浮かびまして弥陀の本願を信じない者がお浄土へ往生するということは絶対にないじゃあ弥陀の本願をどう信ずるんだ蓮如様は弥陀を頼めと仰せになるが頼むという心は一体どういう心であろうか信ずるということ頼むということがどういうことなんだろうかというような平生聴聞していてもそういうことを念に念を入れて考えてみるとどうも分からんようになってしまったわけそこで田植えの真っ最中でありますけれども牛久保というところに長松という喜び手があったわこれはまあ御所の一大事について時々より集まりましてよもすがら仏法を語り合うという真のお友達であったわけでありこの牛久保の長松というところまではこの宅島から九里離れておるわけです。その九里離れておるその 長松の手元へ、野良着のまんまわらじを履いたままで飛んでまいりました。ようやく昼からの、まあ3時頃でありましょうか、昼から茶漬けというのがあるんだそうです。まあ昔の農家の人々は大変たくさんに、何度も何度もご飯を食べたらしい。朝食べて茶漬けを食べて昼食べて、昼から茶漬け食べて晩食べて、それから今度は夜食を食べる。食べ詰めに食べたらしい。大抵の人が胃拡張で胃が大きくなって、食べても食べても腹が減るという、そういうまあ状態だったらしいので、ちょうど昼から茶漬けを食べまして、それでまた田んぼへ出かけようと思っとるところへ、汗を流しながら飛んでまいりました朝右衛門が、長松さん、えらいところへまあ飛んできたが、あんたもせわしかろうけれども一口聞かしてまえんかと。八幡の宝蔵というご教家の中に、皆の本願を信せずしては仏と助かるということあるべからずと仰せられたり、なるほど、皆の本願を信じない者が偶然突然お浄土へ往生のできるわけはない、信心がなけらにゃお浄土に往生のできるわけはない。だから浄土真宗は信心正因正明法恩と、こういうことが昔から言われているんだ。だから官僚は信心なんだと、念仏は御恩放射の大行であると、こういうふうに聞かせていただいておるが、信ずるということ、頼むということがどうもわしはわからんようになっちゃった。なぜならば信じたといえばそら自力じゃないかと言われるし、信じませんというならばそれは無念無想と言うて、そんなものはお浄土に往生のできるわけはないと、こう言われると、一体そんならば、私の信心が他力栄光の信心なのか、自分がこしらえた信心なのか、そういうことを考えてみると、もう私の力ではどうやってもこの信ずる頼むということがわからん、どうか一つわかるように教えてください。お願いをいたしますと、長松もうんとうなりながらその話を聞いとりました。やがて何にも言わずに家の中へこう入っていきました。雨さえ入り口の戸をピシャッと閉めてしまって、待てど暮らせど出てこんわけなん。そこで朝右衛門は、なんでこうもう出てこんのらず、まずまた戸なんで閉めんならん、いろいろこう考えまして、はあ、喜びてじゃご承願いという金看板はあげとるが、わしの尋ねに返答ができん、じゃからこれは逃げたに違いない思いまして、塔のこの隙間から中をじっとこう覗いてみると、ボロボロと涙をこぼしながら長松が新しいわらじを取り抱いて、右と左の両足にわらじを履いておる。長松さん、どっか行くのか、旅にでも出るのか、こう尋ねますると、もう俺もな、お前にそういうことを尋ねられると、信じたといや自力だという、信じないといや無念無想だ、信ずるだ頼むだと言葉は分かっていても、実際に信じた、実際に、安心ができたと、こういうことになると、どうもうとうとしゅうて、俺は本当に困っちゃったんだ、せわしい最中じゃけど、御所の一大事ということは明日までは延ばせないんだ、これから京都へ参っても、京都に光寿院様というご講師がおいで、そこへまあ、歩いてって、そしてまあおっかせをこうむって、この御所の一大事を本当に安心安堵の身となるまでは戻らんつもりで今旅装束をしておる。そうか、それはいくら御所の一大事と言いながらも、この田植えの最中、とてもそんなことは並大抵のものじゃできるこっちゃないけれども、 まあ一つそれならばお願い知るわしが頼んだからあんたは行く気になったんだろうと、こう言うたら、いやいやそうじゃね、お前に頼まれんと頼まれようと関係ない、俺の御所の一大事。いやそれだったら俺路銀を持ってくる。いやいや路銀なんてものは必ず俺はいつ何時どうなるかということが考えられてちゃんと用意がしてあるから別に心配をしてくれるな。言いながらそのまま京都へ京都へと夜とも昼ともなく歩き、まあ大体の西尾というところからですね、あるいは牛久保というようなところから京都までは約40、まあ2、3里あるそうです。そういうまあその道中をどんどんどんどんと歩きながら京都へ到着しましたのがもう真夜中で、真夜中だから明日の朝とこう思ったけれども、今宵のうちにも出る息はいるを待たんと、安心せずじまいで今朝のお別れしては申し訳のないことだと、夜中でありますけれども皇寿院様のお住まいを訪ねまして、どうせお休みだろうと思って行ったんですが、真夜中でありますけれども机の前で所見をしてらっしゃる。私は三河の長松と申す者でござります。実は田植えの最中、猫の手も借りたいほどの忙しい中ですけれど、御所の一大事がどうしても解決のつかんことになりましたので、あるばるとこうして、訪ねてまいりましたが、ご迷惑ではございましょうが、おっかせが願わしを存じます。どういうことがわからん。八幡の宝蔵のご教家の中に御田の本願を信せずしては仏と助かるということあるべからずと仰せられたり、これは御開さんのお言葉なんだ。それを蓮如様がお引きになってお知らせになったお言葉ですが、御田の本願を信せずしては、信ずることなし、つまり信心なしでお浄土へ往生のできるわけはないと、こういうまあお知らせと思いますが、信じたとこう私が申せば、それはお前は自力の信心だ、自分がこしらえた信心じゃないかとこう言われる。信じませんと言いや、それは無念無想じゃ、とてもそんなものがお浄土に往生ができるかと言われる。だから信ずるということ、頼むということ、それが私はどうしてもはっきりしませんので、命まとうに尋ねてまいりました。どうぞおっかせが願いとうございます。こんなお尋ねならばですね、まあ私でも即座に返答ができるわけです。だけどもその皇寿院様は、今ここで答えてやっても答えられんことはないけども、御所の一大事は一つ間違うたら無料要項取り返しのつかんことだ。よくよく調べておいてやる。宿へ戻ってしばし待っておれ。調べがついたならばすぐに使いを出そうと。まあ、どこに泊まっていたのか知りませんが、まあ三河詰所か、あるいは本山の前の宿屋にいたのか、それはっきりしませんけれども、真夜中でありますけれども朝方までお調べになる。朝方になるというと調べがついたからすぐに出てこいと、こういうお使いが立ちましたので、いそいそと皇寿院様のお宅へ伺ったわけで、皇寿院様と私と二人でお話が聞かせてもらえるんだと思い込んだこの長松が、三河の長松でございます、玄関先から声をかけますと、奥の方から皇寿院様が、中へ入らっしゃれ、待っていたことだとおっしゃるので、ありがとうございますというので玄関へ入りまして、お座敷へと参りますと、広いお座敷に大勢の学者方がずらーっと並んどいでるわけ。どうしたことなんだろう。バツ座に両手をつきまして、三河の長松でござります、お召しによりまして参上をいたしましてござりますと、真正面に奥の方にこう座っといでた皇寿院様が、長松や、いくら大勢の学者がおいでようと、このようにたくさんの方々がおいでても何も遠慮はない、今日はそちが一番がけの目当てなんだ、正客なんだ、遠慮なくここへ来い。 朝食をしながら、ごめんごめんと、ようよう皇住院様の前まで朝食しながら朝末が参ります。なぜこのような大勢な学者方がお集まりになったのか。これはですね、ちょうど御本山で日本中の御安人がいろいろ乱れていたわけです。ただ念仏せや唱えとらえというような意義を申し立てる人もあれば、あるいはすでに我々は実行小学という手、実行の昔に阿弥陀様は何万ダブという仏様になっておくれた、だから安心欠乗症というお商業がありまして、そのお商業がその当時まではこれは信州の学者がお書きになった書物であると、みんなが受け取っとったわけです。蓮如様でもこれをお読みになりまして、誠にありがたいお商業なり、砂の中より金を掘り出すような心地のするお商業なりと、こういうことをおっしゃってありますから、蓮如様という方でもこの安心欠乗症というお商業をお読みになりまして、ああここにも尊いお言葉が出とる、ここにもありがたいお知らせがある、まるで砂の中から金の粒をこう拾うような、そういうありがたいお商業が、この安心欠乗症だ、まあそうされていたわけです。ところがだんだん研究が進みまして、これはですね、今現在ではこれは信州の学者のお書きになったものじゃない、でこれは西山の方か、あるいは鎮西の浄土宗の一派の方々がお書きになったものであるということが、まあ、明らかになったわけです。だから今現在ではこの安心欠乗症というのは浄土真宗のお商業ではないと、まあ、こうされているんですが、一応読んでみると本当にこうありがたい、まあお言葉が出ておるわけです。例えば南無阿弥陀仏の名を聞かば、ああ早我が往生は成就しにけりと思うべし、そのゆえは衆生往生せずば我も小学ならじと、誓い玉石宝蔵を去ったの亀をなるがゆえにと、こういうまあお言葉をこう考えてみると、実行の昔に南無阿弥陀仏という仏様ができたと、その時にすでに私の往生が裏付けられていると、つまりお前が往生ができなんだならばわしも小学は取らんと誓われた、その宝蔵陸宝蔵菩薩が今日は何万打仏になっといてる、ほど衆生往生せずば我も小学ならじと、誓い玉石宝蔵去ったの亀尾だ、ほど何万打仏という仏様ができたということは私を必ず往生させてくださるということも決まっちゃったんだ、もし衆生が往生ができなければ私は小学は取りませんと、こう約束をなさった、そのあなたが何万打仏にならしゃった、じゃあもう実行の昔に私はちゃんと往生で行かねばならんことになっとるんだと、ところがそのすでに実行の昔に私の往生が決められていても、まあ私は煩悩妄念のためにそのこと知らずに今日まで実行の間迷ってきたと、今ここで善知識の言葉の中で実行の昔に助かっていたんだ、そういうことを思いや、その場が本当の救われ場なんだと、こういうようなことを力説をする学者もあったわけです。だから皇住院様は乱れに乱れた浄土真宗の御安人をこの機会に統一をしよう、幸い御本山へみんなが召集されていろいろとその問題についてお話のあった時だもんで、それで朝は早いんですけれども全部の学者方を召集されまして、この三河の朝末の言うことを何よりのもととして日本中の御安人を同じ御正意に基づいたそういうことに統一をしよう、そういうお考えでよくよく調べておいてやる、ここで答えてやっても答えられんことはないけれども、だけども往生の一大事は一つ間違うても取り返しのつかんことになるから、 よくよく調べておいてやるから宿へ戻って待っておれ。その間にですね、京都中のその宿や宿やへ使いを出されまして、そして全部のものをお集めになって全国から集まった学者方が58人という。まあ講師という、ご講師、大講師、それから思考師、技巧師、良師、技良師、こういうようなですね、まあ偉い方々がこのきら星のごとくざーっとこう、両側に分かれて、まるで車座のような格好で皆座ってらっしゃる。だから長松が恐縮するのも無理のないことでありまして、恐る恐る光十院様の御前へ出たわけ。そうしますと光十院様が大声を張り上げて、三河の長松、昨日の不審の趣、今一度ここで申し述べられよ。はい、八幡の宝蔵のご教家の中に皆の本願を親切しては、仏と助かるということあるべからずと仰せられた。私はこの信ずる頼むがわからんので、はるばると田植えの最中、三河から長谷さんじたわけでござりますが、どうぞ愚鈍なこの私によくわかるように、信ずる頼むのお味わいをお知らせが願いとお存じます。申し上げると、光十院様のすぐ苦労に五条院という、これはまだその当時は思考師でありました。やがてこの方もご講師におなりになるわけですけれど、その五条院という思考師様に向かわれて、光十院様が、五条院殿、そちが知らせてやられよ、答えてやられよとこうおっしゃった。そこでこの五条院という思考師様が、長松の方へ向きを向いて、一膝前へ乗り出しながら、三河の長松、よくよく聴聞をするがよいぞ。信ずるとあろうが、頼むとあろうが、それはそちにやれとの仰せではない。お前が信じたら交換条件で助けてやる。お前が頼んだら俺が言うこと聞いてやる。そういうこっちゃない。そちにやれとの仰せじゃない。信ずるとあろうが、頼むとあろうが、それは仏祖善知識の仰せに従えということ。頼むだ、信ずるだ、わしが信じな、わしが頼まな、そういうことをみんながその考えとるから、頼めたようで頼めん、信じたようで信じられんと、みんなが もやもやしておるということは、それは信ずる頼むという事柄がわからない。信ずるとあろうが、頼むとあろうが、それはそちにやれとの仰せではない。信ずるとあろうが、頼むとあろうが、それは仏祖善知識の仰せに従うということや。準備仏願こと善道様おっしゃった。我が名を唱えよ、必ず迎えとるぞよ。それは如来の願いであって、その如来の願いに順じた、仰せに従おうと。必ず往生ができるのは、かの仏願に準ずるがゆえに、如来の仰せに従おうたから。それが信ずる頼むというお味わいだ。まあこういう話を聞けばですね、ああそうでございますか、今までは私が信じないかんとか、わしが頼まないかんとか、骨を取りましてもなかなか解決はつきませなんだが、信ずるとあろうが、頼むとあろうが、それはそちにやれとの仰せではない。信ずるとあろうが、頼むとあろうが、それは仏祖善知識の仰せに従えということで。ありがとうございます。よう分かりました。大抵のものならその座を、まあ、去るでありましょう。ところがやはり念に念を入れ、本当に命まとうに求めておる長松は、 ありがとうございます、ありがとうございますと涙をこぼしながら喜んでおりましたが、一膝前へ乗り抱いたかと思うとして、その仏祖禅師式の仰せとはいかなる仰せでござります。ただ従え従えと言われたとて、仏祖禅師式の仰せにも従える仰せもあれば従えない仰せもある。その仰せを聞かんことにはさようでござるかと頭が下がらんというのが凡夫の我々の姿でありますから、その仰せとはいかなる仰せでございますと、光十院様思わずボロボロと涙こぼし感激をしながら、よくさ聞いたの、ここは寛容なとこじゃ、よく聞けよ、その仰せというあの、そちの手元はなんぼ欲が起こっても、なんぼ腹が立っても、木の型を言えば鬼でも蛇でも余さず救うが如来の仰せじゃぞよ。これは南無阿弥陀仏という名号の解釈をする場合、南無は木である、南無は奇妙なり、すなわちこれは木であると、つまり頼むということであった。